どうも、谷吉です。
谷本でーす。
今日はゲストが来てますね。共通の友人を呼んできてまして、ペペという方を呼んできております。ペペさんはですね、自己紹介的な話を、他己紹介的な話をすると、僕のもともとシェアハウス一緒に住んでたメンバーで、他にもも知り合いというか、つながりがあるっていう感じですね。なんか、改まって、どんな人かっていうと、なんだろう、紹介することもそのぐらいかなと思いつつ、どこまで行っていいかもわかんなかったんで、こんくらいにしとこうかなっていうところなんだけど。
あ、俺、他己紹介のね、難しさね。そうですね。じゃあ、ちょっと、なんだろうな、最近の、谷尾ちゃんとのつながりの話でも言うと、もともとアイマイエというシェアハウスに住んでおりまして、っていう感じで、まあ言っちゃうとあれだね。だから、まあ、谷尾ちゃん今起業してて、いいよねこの話とか別にね、うん、谷尾ちゃん起業してまして、でシェアハウスのもう一人の仲間とポンと谷尾氏とペペっていうね、この3人でまあ起業しましょうっていう話を去年の2月ぐらいかな。
そうだね、
そうだよね、そうだよね、半年弱ぐらいずっと検討してたよね。
うん、
ね、なんかどんな事業にするかとか、どんなねチームで行くかとか、まあ、起業者してる人の話聞きながらとかいろいろね考えながらやってたんですが、私はまあ当時楽天で新規事業部にいて、まあ自分で起業したいなって思いがあったので、まあやってみたいなって思いがありつつも、ちょっといろいろ話をしてるうちに、あれみたいな、ちょっとモチベーションがわからないぞこれ以上みたいなっていう状態になりまして、でもただポンと谷尾氏とまあ起業するか、まあ転職するかなとかと思ってたんで、とりあえず会社にはまあ辞めるというふうに伝えておりまして、会社を辞めることは決まっていたんですが、起業もせずに去年の8月を迎えてですね、退社をしてやることがなくなり、そのまま旅に出るという、そんな感じでしたと。はい。
なるほど。改めて初めて聞きました。
そうなんだよ、その経緯。そう、うんうん、そうなんですよ。なので、で旅に出て、まあ2、3ヶ月ぐらい、8月から2、3ヶ月ぐらいちょっと海外でも行ってこようかな、年末ぐらい帰ってこようかなって思ったら、うんうん、8ヶ月でしたっていう感じで。
あ、そうなんだ。
長かったな、確かに。
あれみたいな、帰ってこれないよみたいな。なんか、帰ってきたら、あ、本当に帰ってきたんだねって。で、帰ってきたのは、親友の結婚式がたまたまに、たまたまとかゴールデンウィーク日本であったので、いや、そこには帰らないとっていう。なかったらワンチャンなんかまだ旅してたかもしれないなって思うとね。可能性あるな。結婚式のね、もう大親友の結婚、10年来の大親友の結婚式だと帰ってきましたよ。
はい。素晴らしいな。
っていう感じで。
はい。
で、ちょっと一応行った国だけ羅列しとくと、スペインから始まって、ポルトガル、フランス、オランダ、イギリス、ルーマニア、トルコ、ヨルダン、イスラエル、エジプト、タンザニア、カナダ、グアテマラ、コロンビア、メキシコっていう感じで15カ国行ってきましたっていう、この15カ国の羅列はもう300回ぐらい言ってるから
覚えてる。
すごい、
うん、なるほどね。
はい、っていう感じで、まあね、旅人をやってたんですけど、まあ、この8月からまた働いてるっていう感じですかね。そうだな。で、なんだろう、なんかもしね、聞きたいことあったら聞いてもらってもいいんだけど、なんかこのやっぱでも旅人である時のやっぱ自分と、なんだろうね、なんかまあ結構その前の自分と今の自分結構なんか全然違う感じがしてて。
へ
ぇ、そう、価値観への影響はやっぱすごい大きかったなと思ってて、なんか、いろいろと、まあなんか変化はあったんだけど、まあその中でもやっぱなんか人生の、なんか最上位概念みたいなのが結構アップデートしたのがすごい大きくて。
はいはいはい。
旅人しながら結構なんだろうな、なんかいろいろコーチング受けたりとかしたりとかして、なんか自己内省もずっとしてたんだけど、なんかもともとはね、やっぱ結構、なんかその、まあ、社会課題を解決したいとか、なんか社会的に認められるみたいなことを、うん、なんか人生の上位概念として、なんか一番置いてる感じがあったんだけど、なんか旅してる途中で、なんかアウトプットとか結果みたいなものは、なんかあんまり興味ないんだな、みたいなことを思い出して、なんか、なんだろう、結局なんか降りてきた今の最上位概念は、なんか人生は探求であるっていう概念を持っていて、なんかまあ全てのことが探求でありみたいな、そのプロセス自体が面白ければそれでいいみたいな、そんな感覚に今なってるのは結構 なんかいい旅だったなって思うっていう感じかな。
なるほどね。これは、掘りがいがいろいろありそうなテーマだな。
そうだね。
なるほど。
はい。で、まあなんか、そうそう。で、話がありつつ、まあ、旅してた時の自分があり、また日本帰ってきた時の自分で、まあ、だんだんいろんなものをさ、こう、また背負っていくわけよね。まあ、背負っていく中で、うん、まあなんか最低限また、なんかいろいろ仕事してても、まあまた旅人に戻ればいいやっていう、なんか最低限の心理的安全性を保ちつつ、やっぱいろいろ背負っていくことによって、まあなんかこう、旅人であることの自分と、なんかそうじゃない、定住しているというか、まあ、反対語が定住してるか分かんないけど、なんかその旅人じゃない自分みたいなものの、やっぱこうあれだよね。まあ二重人格とは言わないけど、なんかその行き来をのバランスがだんだんこう常に変化していくな、みたいな。そんなようなことを、まあ働いて1ヶ月で今ちょっと向き合ってるかな。
それはなんか一時的なものなのか、今後長期的にその旅人的な何か、人格っていうか、こう、時間みたいなのが自分の中でこう流れ続ける感じがあるのか。
なんか残り続けるとは思う。なんかふとした瞬間とかに戻る時があるよね、やっぱね。だし、なんかこう、そうだな、どういう瞬間かっていうと、なんか、まあ、それこそさ、国内でもさ、福岡とか行ってさ、まあ、2週間ぐらい滞在してたんだけど、まあ、福岡のなんか宿泊まってる時とかそうだし、あとなんかお酒飲んで帰ってきた帰り道とか、なんか、海見てる瞬間とか、やっぱ結構なんか旅人で会った時の自分の感覚みたいなのを結構思い出すことがあるし、あとはなんだろうね、まあ、なんか3から5年に1回ぐらいこういうのやってもいいかなと思ってて、なんかまた多分なんか、なんだろう、なんか後付けだけどさ、結構やっぱなんか今、なんかすごい変化の激しい時代と言われるじゃない。まあ、いろんなところで。言われている中で、やっぱなんかこう、まあ、既存のキャリアとか、まあ、既存のなんかやってることの延長線上で、なんか仕事してったりとか人生歩んでいくと、なんか社会の変化はかなり、なんか激しいから、なんか一旦ゼロにするというか、なんか一旦下ろすっていうの結構大事だなと思ってて。で、なんかそうするとなんかやっぱ今まで、なんか延長線上でしか考えられなかったものが、こう、なんだろう。まあ、一旦ゼロベースで会う人も変わるし、みたいな、なんかそういう変化が起こるなと思ってて、だから今回も多分、今のね、また新しいチャレンジすることになるとは思うけど、こういう選択肢って多分前の延長線上じゃあんま出てこなかったなと思ってて。
なるほど。なんかいろんなもののこう選択の価値観をこう相対化して、一回こう鳴らすというか、フラットにするみたいな、イメージなのかな。
そうだね。あとは、私は結構なんか、性格上、なんかいろいろ面白いことがあると、どんどん手を出していくタイプだから、だんだん体が重くなっていくんだよね。こう、背負い込んでいく感じ。
いろんなプロジェクトをこう、
そう
あったりとか、フットワークが、
軽いからね。で、それを、ちょっとずつ剥がしてってやっていくんだけど、積んでっちゃうんだよね、多分ね。だから、なんか、学生の時も休学して1年ぐらい海外行ったりとかしたんだけど、なんか多分ね、何年かに1回、なんか全てを捨て去るみたいな危うさがあるんだなってことに気づいた。
まあ、それを危ういと取るか、まあ、そういう周期というか。
そういうことね。そのさっきさ、まあ、今、延長線上にない選択をしてるみたいな話を、してたのと、まあ、あとその価値観も変わったみたいな話をちょっともう少し具体的に聞きたくて、なんかどういうこう変化があって今どういうことをしてるみたいなことって、どんな感じなんだろう？
そうだね。なんか延長線の話で言うと、こうそれで言うとなんかさっきの話ちょっともうちょっと補足すると。なんか、まあ、なんか取らなかった選択肢を取っているっていうのもそうなん、まあ、というよりは、まあ、取り得てたかもしれない選択肢だが、やっぱなんか捉え方が違うなって感覚が結構あって、なんかどういう意味合いを、意味付けをするかみたいな、ってところがあるなと思ってて、で、まあなんか今から、なんだろうね、まあまたこうなんかベンチャーに入って、まあその、なんかこうね、事業の数字伸ばしていくとか、経営ガンガンやるみたいなところがあるんだけど、まあ実は、なんかその、最後ね、悩んでたところで言うと、こうさ、 まあ、言っちゃうとこう古典ラジオっていうね、こう好きなポッドキャストの会社があって、まあそこと今の会社をすごい悩むみたいなところがあって、でなんだろう、結局最後選び方としてはなんかこうポスト資本主義的なものみたいな話を、まあ彼らはずっとしていて、そのポスト資本主義的な社会に対してこうコミットしていくのか、まあ資本主義的な社会の中でもう少しやってみるのかみたいな、なんかそういう選択肢として、まあなんかさ、このいくつか選択肢あった時に、まあ捉え方はいろいろできるなと思うんだけど、まあそのポスト資本主義的、資本主義的っていう捉え方を私はあえてして、その中でやっぱなんか資本主義に対しての未練がすげえあるなって思ったんだよね。それはなんかこう自分の承認欲求的な、なんかこう、まあなんだろう、この世界の中でなんかその、まあ認められるみたいなところもまあ根底にはあると思うし、なんかもう一方で、まあやっぱこの資本主義っていうシステムの中で、まあこのシステムはなんか別に悪いものだとも、なんか思わないというか、歪みはあるけど、なんかそれが究極悪いものかっていうとね、そうとも言い切れないなと思ってて、まあこのシステムの中からこそできることっていう、なんかやっぱこの今の時期にやっといた方がいいかなっていう感覚もあって、で、これでなんか、まあ、もういいやって思ったらいいやだと思うんだけど、まあでもやっぱ今はなんかね、これをやってみたいなっていう気持ちが生まれたっていう、なんかそういう捉え方をして今入ったって感じかな。だから、なんか前、多分1年前とかに同じ選択肢をするとした、すると、多分なんか課題を解決しに行くとか、さっきのね、価値観に基づいて選択をしていたんだと思うんだけど、まあ今はそうじゃなくて、まあなんか自己探求の一環であり、まあなんか世界を知りたい、自分のことを知りたい。まあその中で、まあこういうことだったら面白そうだよねっていう感じの選択をしてるっていうのと、まああと仲間が面白そうだからっていう、そういう意味で選んでるから、なんかちょっと、やっぱ軸は違うよねってはすごい思うね。
うん、うん、うん。まあ自己探求として、その自分が未練があるとか、自分の欲みたいなことも、ある意味考えて、結果として、その課題解決的なこと、課題解決的なところはその前の思考が多分ちょっとまだあんまり分かってないのかもしれないね。
ああ、そうね、うん。社会にインパクトを残すとか、なんか社会課題を、社会企業化の支援とかしてるからさ、社会課題を解決するみたいなものを、やっぱ人生の上位概念とかね。まあそれによって認められるっていう承認欲求もなんか含めだと思うんだけど。
まあ結果を出すとかよりは、どちらかといえば、それはあくまでこう、自分のため、というか自分の探求のためみたいなところにつながってるっていうところなのかな。
そうだね。そこのためにやってるって感覚が強いから。まあ、仕事上ではすげえ解決しますとか言ってるけどね。まあそらそうだよね、みたいなね。まあなんか、って言ってる自分と、まあなんかね、こう自分の中にある、まあそれも含めて探求している自分と、みたいな。なんかそういう、なんか対比とかコントラストも見ていて面白いなと思うね。
なるほどね。
そのなんか、課題解決型から、こう、自己探求にこう、変革してったっていうのに、うん、なんか一番大きかった出来事とか、エピソードとか、ってあります？
なんだろうね。なんか結構複合的で、なんかそれに気づいたのはコーチングのセッションの中だったんだけど、なんか改めて言語化したのはね、うん、なんかコーチの人についてもらってて、その人と話してるうちに、まあ、その人は結構さ、なんか自分の思考とかをなんかこうモデル化してくれる人で、
ほうほうほう。
なんか結構なんか問いもそうなんだけど、なんかパワポ使ってなんか常に言ってることとかをなんか勝手に図にしてくれたりするわけ。
へえ。
こうで壁打ちしてるうちに、あーみたいな、やっぱり今人生のなんか大事なことってこっちになってんなーみたいなことにすごい気づいて、なんかそれをなんか、こう、図式化したのがすごい大きかったなっていうのがあるかな。でもなんか、多分ね、タンザニアにいたのかな、あの時。タンザニアのゲストハウスかなんかで、なんか、ミーティングしてたんだけど、そうそう。ダルエスサラームっていう首都があってですね、30度ぐらいある。ま、そう、ダルエス。まあ、暑いとこなんだけど、そうだね。そこで話してて、でそうなったんだけど、でもなんか蓄積はすごいあったなと思って、それまでのなんかいろんなインプットみたいなものが結構そこでなんか爆発した感じがあるなっていう感じがしてて、なんか例えばなんだろうな、なんかやっぱ結構さ、かなりなんか自由に生きてる人たちをたくさん見たわけ、
旅中に。
そう、旅中に、
うん、
なんかなんだろうね、全然こう私はさ、まあ給料これぐらい稼がなきゃとかさ、もちろんね、 昔も思ってたし、まあ今もね、ある程度思ってるところもあると思うけど、なんかそんなんじゃなくて、まあ旅しながらさ、ゲストハウスでボランティアスタッフしながらさ、何年もしてる人とかさ、なんか YouTuber やりながらさ、なんかこう楽しそうにしてる人もいたり、まあそもそもこうね、なんか全然インターネットとつながってない生活をしてる人たちがいたりとか、ヒッピー的な人もいれば、ね、っていうのを見て、あなんかみたいな、あこの価値観って別にあんまり、ね、今持ってる価値観ってあんまりこう、これを捨ててもいい価値観だなって思えたのもあったし、なんかこの、まあ価値を出さなきゃとか、なんか誰かに認められなきゃみたいな価値観って別に、ね、当たり前じゃないんだなってことに結構気づいたってのが大きいかもしれないね。
なんか、イメージこう、外に向かってたエネルギーが、まあ、必ずしも外に向けて、それを評価されるために、まあ、外に向けるってよりは、まあ、内側に向かってっても別にいいんではないかみたいな気づき。
ああ、確かにね。なんか、その捉えも面白いね、うん。そうかも。結構、かなり内側にエネルギーを向けた8ヶ月間だったなとはすごい思うね。なんか逆にさ、ちょっと2人も聞きたいのはさ、なんか、なんだろう。まあ、旅じゃなくても旅でもいいんだけどさ、なんかこう自分の、なんか別の一面を見るためにやってることとか、なんかそういうのが現れる瞬間とかってなんかあったら聞きたいなっていうのはすごい思うかも。いろいろあると思ってて、なんかさ、人によってさ、まあなんか文人とかって言うけどさ、この人と会ってる時はこの自分が出てくるとかって話もあれば、うんうん、やっぱこのコミュニティにいるためはこのっていうのもあると思うし、やっぱなんかそれが好意なのかもしれないし、結構なんかその、なんか多面性を持ってることって結構なんだろうな。なんかリスクエッジにもあるなと思ってて。なんかちょっと、まあそうじゃないっていう考え方も含めてなんかあれかな。ちょっと聞いてみたいなと思った今。
まあ自分から話すと、まあパッと思ったのは、結構もうかなり何でも話せる親友二人がいて。で、彼らの出会い方もちょっと面白くて、自分が休学中にラオスに遊びに行って。
そうなんだ。
で、同じ時期に、まあ、もともと日本で友達になってた、やつが、ラオスに1年間滞在しながらプロジェクトやってて、まあ、それに会いに行ったみたいな感じ。
で、はいはいはい、
会いに行ったら、その前任者、その前年のプログラムの参加者っていうか、プロジェクトの参加、者が、まあ、たまたま来てて、なので、まあ、ラオスをよく知った二人プラス、旅人の自分みたいな感じで、
はいはいはいはい、
ラオスのビエンちゃんで、10日間ぐらい一緒に毎晩飲み歩きながら過ごした、
楽しいじゃん。
っていう出会い方をしてて、で、その三人で、まあ、いろんなとこ、今でもこう遊び行ったりとか、最近もなんか一緒にプロジェクトやろうかみたいな話を毎週してたりとか、2人がいて、で、なんで自分は2人に対してこんな自己開示ができたりとか、なんかやろうって気持ちになってるんだろうみたいなことを結構最近深掘りしてて、で、なんか一個足したのは、なんか、こう自分って結構、臆病というか、こうビビっちゃうところもあるんだけれども、他の二人が割と、いや、いけるっしょっていうノリとか、で、こう、ぐいぐい引っ張っていってくれたりとか、割と二人はこう、オープンマインドでいろいろ立ち回るタイプだから、なんか二人といると、自分は自分が、一人だとたどり着けないところに連れてってくれるな、みたいな感覚
が、なるほどね。
あるっていうことに気づいて、だからなんか、すごい、二人といることが、自分にとって、こう、未知の世界に行ける、だな、みたいなことを。
なるほど。
根底では価値観をシェアしてるんだけど、やっぱり、こう、タイプがちょっと違うから、性格が。そういう二人と出会えて、すごい、なんかこう、自分の、いつも知らない面を見たりとかすることがあるから、その二人と行動することで。
なるほどね。あ、めっちゃいいね。でもなんかそれが固定で、なんかね、メンバーを持っているってことはかなり強みだよね、なんかね。人生のさ。
そう、人生レベルは強みだなって思うかも、確かに。
それなんかさ、どんな時に会うとかさ、決めてることとかってあるの？ 自分の価値観を変えたい時に会うとか話すとか。
ああ、そうだな。その二人に関しては別にこう自己変革のために会うってよりは、なんか三人で行動することで新たなフィールドに行きたいみたいなとか、なんか自分のだけじゃ見えない世界に行けそうみたいなのがあるから、うん、だから、なんか、こう、まあ、本当に普段からコミュニケーション取ったりとか、
うん。
まあ、今ちょっと離れて住んでるから、会えるときは会おうとか、っていう感じでやってますかね。
いいね。でも確かに、そのやっぱ、なんか会う人によって影響される、なんかその自分の価値観ってかなりあるしね。なんかちょっと話挟んじゃうとさ、なんか価値観の形成、なんて言ったらいいんだろうな、価値観の形成の話だと価値観の、なんかポートフォリオの話ってあるなと思ってて、なんか今さ、価値観のポートフォリオの話からっていうと、なんか今の話聞いてすげえ思ったのは、なんかこう、やっぱさ、なんか自分、どの価値観でいたいかってさ、結構なんか周りの影響を受けられるしさ、なんかそれって、なんか、あえて逆に言えばなんかチューニングできるわけじゃん。だからなんか、単一の価値観じゃなくて、なんかまあいろんな価値観に染まるっていうのは大事だと思いつつ、なんかこう、いくつかこうね、対極なものをなんか自分の中で持っとくとか、結構なんか大事かもなっていうの、なんか、今なんか谷本の話聞いてて思ったんだよね。
なんかそれで言うと、なんか自分はすごいこう、うん、アーティストというか、芸術家とか、うん、まあアーティスト寄りの人がすごい好きで、
うん、
で、なんでそれが、好きかっていうと、もう完全に自分じゃ持ち得ないこう発想とか行動とかってことをすると思っていて、
うん、
なんか割とその、ペペが旅に出るのと似てて、はいはいはい、こうそういう人たちがなんか割と近い存在でいることによって、こう日々の固まったものをぶっ壊してくれるというか、なんか、あ、そういう、こう発想ってありなんだとか、あ、そういう生き方ありなんだみたいなのを、こう、日常生活送りながら、こう感じれるっていうのが、すごい刺激を受けるというか。
そうだよね。なんかやっぱ価値観、そうだよな。なんか価値観ってさ、やっぱ結構自分の中で、なんか資産だったりするなって考え方もあるなと思ってて、なんかこうね、うん、人の価値観、なんかこう人生のリスクヘッジをするという意味でもそうだし、なんか自分のマインドとかこうね、なんか自分の人生の方向性を決めるっていう意味でも、なんか価値観を得るって結構なんか資産になるなと思ってて、なんかその意味でなんか最近すごい価値観のなんかこう、作っていくって話で言うと、なんか新卒の子とかからさ、新卒というか、 なんか学生の子とかからさ、なんか就活相談とかはちょこちょこ受けることがあるんだけど、
うん、
なんかやっぱその時の、なんか最近、やっぱ当時こういう選び方したらよかったなって思ったのは、やっぱなんかその、なんか染まりたい価値観の会社かどうかっていうのは結構あるなと思ってて、
うん、
なんかその価値観に染まりたいかっていうのと、あとそこにいる人の価値観と同じようなものを得たいかみたいな。
うん。
私なんかまあ楽天に行って結構ベンチャーっぽいところに行ってよかったなって思ってるんだけど、なんかね、
うん、
結構このさ、なんか、ま、いろいろ条件とかさ、キャリアとかさ、なんか練習とかさ、まあ、職種とかいろんなものが、なんか選ぶ中であると思うんだけど、その中で、なんかその会社にいる人たちと同じ過ごすことによって、やっぱ基礎的な価値観が出来上がってしまうから、私多分なんか、うん、結構、しかもなんか同調性とか結構高い人間だから、多分日系の大手企業とか行ったら、ちょっと多分だいぶ違う価値観になってたし、なんかもしかしたら今なんか結婚して子供いてみたいなそういう生活やってたかなとか、結構可能性あると思うんだよね。なんか選ばなかったけど、の人生があるなと思ってて、なんかやっぱその価値観で選択をするっていうのは結構大きそうだなっていうのは、なんか最近自分で気づきで、なんか言ってる。
なるほど。
でもめちゃくちゃ異分子を取り入れるって結構無理なんじゃない？なんか、なんていうか、自分がベンチャーマインドなのに、大企業からそもそも多分、受かりにくいと思うし、結局、まあ、自分の近しいところというか、内側で求めてるところに行くのかもとも思うけどね。
確かに。
確かにね。
細かい差異はあれど、大きいベクトルは、自分に合ったものに、結局は、まあ、真面目に就活やってれば、たどり着くだろうなとは思うかも、確かに。
確かにね。
うん、もう、それをあえて取りに行くも面白いけどね。もう。
そうだね。
うん。
でも、その価値観をあえてっていうのを、その、ファーストキャリアで耐えれるかっていうのは、 だいぶ、人によるな、多分。
そうだよな。
でも、わかる、すごい。
強化する方向になっちゃうよ、うん。なんとなく持ってたものを学生の時から培ってきた。
うんうんうん。確かにね。なんか人による気がするんだけど、私はでもなんか一個あれだったんだよね。なんかその、なんか就活の時最後さ、商社とコンサルと楽天だったんだけど、
相手もらったの。ああ、なるほど。
どれを取る可能性もあって、うん、なんか、
なるほど。
その、商社の海外に駐在する憧れみたいな、あのライフスタイルに憧れる自分と、コンサルだとスキルがつきそうな自分と、まあ楽天は一番なんかカルチャーフィットしてるというかね、カジュアルな感じで、ウェイウェイやってる自分みたいなんで、最後の自分を取ったわけなんだけど、ちょっとなんか別の道もあっただろうなっていうのが結構、あの道取ってたら今こんな感じじゃないなっていうすごいね、思うんだよね。
なるほどね。
それで言うと、職種というか、なんか仕事内容ベースで見ると、なんかいろいろ目移りするけど、価値観ベースで選ぶと、スッと決まんじゃないっていうアドバイスですよね。
うん、そうだね、そうだね。
多分だから価値観ベースでやっとけば、多分楽天選んでたんだろうなってことですよね。
あの、うん、そうだと思う。結果的にそうなってるっていう。
なるほど。
はい。
あとはその、自分の中にも、多分いろんな価値観を持ってるっていうのもあって、それをこう、何を引き出したいかっていうのは確かにあるのかもね。
そうだね。
うん。商社に行くのだったら、うん、やっぱり、海外で過ごしてるっていうことが、うん、価値観で大事だったのかもしれないし。
そうだね。
うん。まあ、いろんな自分がいる中の、どれが、なんか強化させたいかみたいなこととかは大事かもしれないね。
うん、うん、うん、うん。確かに。そうだね。
うん。
確かに単一の価値観があるというよりはね、いろんなものを持っていて、グラデーションだよって話だよね。
そうだね。そうだね。